Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ドリームインスパイア、タミ、
サヨ、
トモの
夢を叶える
夢のもと。
この番組は夢に向かって輝くゲストの方からその原動力となる思いと夢を叶えるヒントをお届けしていきます。30分間おいしく聞いてください。今週も始まりました夢を叶える夢のもと。自分らしく輝く人を応援する名前アーティストの民野智美です。
家族の写真で絆を深めるイエイでイエイの吉川紗代です。
はい、紗代さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月もですね、復興応援企画としてさまざまな形で被災地を応援している方々をお招きして、実際に被災地は今どんな状況なのか、それからどういった応援の方法があるのか、それからもし自分が被災したらどうするのかということを一緒に考えられたらというふうに思っているのですけれども、
はい、
今日はね、とっても一番若いゲストの方に来ていただいているんじゃないかなと、
うん、そうですね、
うんうん、あ、そっか、前にね、5歳のね、
あ、そうだ、一人いた、
一人いたからね、その次に若いかな、
うん、そうだね、
うん、高校生のね、
うん、
ね、来てもらってるんですけど、さよさん高校生の時ってどんなんだった？
私女子校に通っていたので。
女子校やったんや。
女子校、うん、まあね、女子校だしこう校風というか、
うん
うん、激しい女子の中に揉まれてました。
なんか女子校のイメージあんまりないねんけどね。
よく言われる、もっと女子校らしい子って雰囲気で分かるんだけど、うんうんうん、全然そんな感じしないねって言われる、
うん、昔からこんな感じ。
昔からこんな感じ、
うん、なんかこう男女問わずこう気軽にこう気さくに話しそうな風に見えますよね。
そう、そんな感じで見られて、まあ、嬉しいなとは思うんだけどね、うん、
なるほどね、なんかもう私もね、高校生の頃はと思うと、すっごいこう厳しい学校に行ってたんですよ。軍隊学校みたいな。
軍隊
今日つけ前になれでね、集会の時に並ぶと、後ろから見ても横から見ても斜めから見ても5番の目みたいに揃ってるっていう。
じゃ相当校則も厳しかったんじゃない
ですね、っていうところにいましたね、まあ、でも本当に、なんだろうな、でも何事も真面目に取り組むっていうのは、まあね、学んだ良かったところかな。その代わりちょっと大学デビューする子も多かったですけどね。
あ、なるほど。
まあまあ本当にこれからね、どんな大学生大人になっていくのか楽しみな素敵なゲストの方を、今日はお招きしております。
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
え、今週は芦屋高校ボランティア部の部長の行島葵ちゃんに来ていただいております。はい、じゃあ葵ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、芦屋高校のボランティア部ということで、ね、
はい、
部長、
はい、部長です。
今2年生なんだったっけ。
はい、2年生です。
はい、ラジオは初めてですか。
はい、初めてです。
緊張してる？
ちょっとだけ。
あ、ちょっとだけね、ボランティア部ということで、そもそもね、葵ちゃんとのそのつながりができたのは、今年の3月に、
はい、
長田の方で同じく高校生が主催する東北の復興支援イベントがあって、そこでね、作品だったりとか、イベントを来て、葵ちゃんたちが来てくれてて、でそれからちょっと詳しく話を聞かせてほしいというふうに、連絡をくれたっていうつながりなんですよね。
はい、
そうなんですね。
で、そのボランティア部っていうのがね、私の高校時代はなかったなって思ったんですけど、芦屋高校は昔からボランティア部っていうのはあったの？
芦屋高校自体に 阪神淡路大震災の時に被災された方が体育館に避難されていて、でその時から学生がボランティアとしていろんな支えたり協力したりしてボランティアは盛んだったんですけど、ボランティア部はあんまり私が入部した時は活動が少なくて、はい、そんな感じ。
なんでボランティア部に入ろうと思ったの？
ボランティア部に入ろうとしたきっかけも、東北に行こうと思ったきっかけも同じなんですけど、私が中学校1年生の冬に東日本大震災があって、そこでテレビに映し出される映像が被災地の映像だったりしたんですけど、その中にボランティアをしている人の映像も映ってて、で、あ、こうやって人を助けたり支えたりできるんだって思って、高校生になったらボランティアで東北に行きたいなと思ったのが、
あ、そうなんだ。
きっかけでした。
ただその入部した時から東北には行きたいなっていう風に思ってた、うん、
ずっと言ってましたね。
そうなんだよね。、はい、じゃあ1年生で入部して、
はい、
でこの間ね初めて東北の方にも
行きました
ね。でやっとまあ念願が叶って、
はい、
その1年生の時はちょっとまだ行けなかったんだ。
そうですね、私たち高校生が阪神淡路大震災を経験してないので、被災された方の気持ちがまだ自分たちの中で分かっていなかったりとしたので、まずは阪神淡路大震災のことを勉強して、震災のことを知ってから東北の地に行こうって自分たちで決めて1年間いっぱい勉強しました。
もうね、なんか本当にね、それってね、阪神淡路大震災を被災を経験された方も東北で経験された方もすごい嬉しいと思うんですよね。その知ろうとしてくれたっていう ね、 うねことがね。なるほどね。阪神淡路大震災は生まれる前やね。
はい、生まれてないです。
そうですよ ね、
そうね。だからやっぱりその想像っていうのがなかなか難しかった。どんな感じっていうのって。
そうですね、なんか芦屋高校の先輩の方に来てもらって、うん、写真とか見せていただいたりしたんですけど、近くの道なのに全然想像できなかったりしました。
そうやね、その芦屋も本当に建物の倒壊がすごく多かったところだから、それこそそのよく通ってる道が昔は全然違ったとか、
うん、ね、そうですね、
はい、いっぱいあったと思うんだけど、
高速が本当に学校近くの高速が倒れている写真とかがすごい印象が深かったんですけど、それを見せてもらった時に、あの高速がこんなに倒れたんだっていうのがすごいびっくりしました。
ね、でも本当にそれは私たちも一緒で、まさかあんなにこう大きくて頑丈そうなものが横倒しになるなんてね、多分全然思ってなかった、はい、で思ってなかったことがこう起きたのは東北も一緒だと思うんだけど、その実際にね、この間東北の方にも行ってみて、どこに行ったんでしたっけ？
仙台市の方に、
うんうん、
宮城県の仙台市に行って、多賀城の方にも行かせていただきました。
で向こうで何かしてきたんですか？
はい、1日目が、仮設住宅の方 と、うんうん、交流ボランティアといって、お話を聞かせていただいたり、私たちから書道部さんとも一緒に行ったんですけど、書道パフォーマンスをしたりしました。2日目が今の被災地の状況を見せていただいて、すごい自分たちでも想像していた以上にまだ復興できていないところもあって、すごいみんなびっくりして、自然に自然と涙が出てきて、ああこんなんだったんだっていうことを今感じました。
そうよね、はい、本当に私も初めて震災後に東北に入った時に、そのニュースではね、よく見てたはずなんだけど、やっぱりその一部切り取られた画面で想像して見ていたのと、実際にその場所に行ってみると、その広大さっていうか、本当にすごい、ものすごいこう距離というか、全部こう流されて、ね、なくて更地になってしまっていたりとか、 あとその進んでない状況っていうのがね、なんか本当に想像以上で本当に言葉を失いましたね。何人ぐらいで全部で行ったの？
生徒が9人と先生の引率の先生が2人で全部で11人で行きました。
じゃあボランティア部の中から、まあ、行きたいっていう子たちが行ったっていう、はい、そうですね。他の子たちはどうだった？
他の私たち以外の、
同じボランティア部のメンバーの
一緒に行った子、もうすごい泣いたりはしてました。で毎晩ミーティングをみんなでしてたんですけど、すごいなんか行く前とは全然みんな心の気持ちが変わって、すごい真剣に今日見た様子とか困難だったとか、すごい真剣にミーティングに取り組んでくれて、すごいみんなで気持ちは変わったと思います。
なるほどね。行ってなんかみんなのモチベーションというか、はい、意識が
変わりました。
あ、なるほど、そうなんだ、
はい、
ね、その行く前にねちょっと一回会っていろいろお話ししたんだけど、その時はねその向こう行って向こうの人が喜んでくれるかなとかどうかなっていうのをちょっとね心配してたと思うんだけど、実際仮設とかに行ってみてどうだった？
すごく温かく迎えてくださって、私たち もうそんなに温かく迎えてくださるとは思ってなくて、ボランティア自体も仮設住宅にたくさん来てはるらしいんですよ。でそれを聞いて、あ、いっぱい来てる中でこんなに私たちが行って何か支えになるのかなってすごい思ったんですけど、温かく迎えてくださりました。
なんか印象に残ってるなんかこととか人とかってある？
バスの運転手さんが3日間つきっきりでずっと移動の手段としてバスを運転してくださってたんですけど、結構回ったところどころでお話をしてくださって、バスの運転手っていう仕事以外にも説明とかなんかたくさんお話をしていただいて、すごい優しい方でした。
その方も震災体験されて、
はい、
あ、そうなんだね。そっかそっか。もんじゃ語り部みたいに。
そうです
ね。で仮設の状況はどんな感じでした？
仮設住宅の方はまだ何人かというか何人か出ていった状態で、まだ結構人はいてはりました。
ね、なんかそれをねやっぱりちょっと阪神・淡路大震災の時と比べるとやっぱもう3年っていうところで、そのスピードの違いっていうのはやっぱり本当に大きいなっていう風に私も感じたんですけど、年齢層的にはどれぐらいの方が多かったですか？
もう50代ぐらいの方が、夫婦で住まれていたりしましたね。
でもその方々にとったらもう孫みたいなね、可愛い子たちが
来
てくれてっていうのはすごく嬉しいと思うんですよね。
楽しかったです
行って、
はい、
ね、美味しいものも食べた？
食べました。牛タン食べました。
あ、牛タン食べた、
はい、
いや、さゆさんにもね牛タンあれはね本場で一度食べていただきたいぐらい、
あ、そう、
すごい
美味しいよね。
あ、そう、
はい、
いや、ちょっと、
いや、もうね、美味しいものの吸引力っていうのはすごいね。
牛
タン食べだけでも行きたいもんね。
あ、行こう、行くわ。
行ってください、
はい、
もう本当にこの辺でね焼肉でこうタン塩とか頼んだらこう薄っぺらいあんなが出てくるっていうと全然違うねんね、
びっくりしました。本当に
ステーキみたいに分厚いねんね。
ステーキのタン？
ステーキみたい。
そう、いや、それは行く、行ってみて行くよ、
でね、ちゃんとその何だろう、味付けをしてあって、炭火で焼いてあったりとかやから、ご飯が進む進む。
だって定義が変わりそうやね。タンの意識というかその知識とも変わりそう。
タンってこんなんって思ってるのがね、
全然違いますよね。
いや、ちょっとこれを聞いてる人たちにもみんなで行ってほしいなって。
そうそうそう、牛タン食べだけにでもね、
全然行ってほしいです。
行く価値があるぐらい美味しいで、米どころやからやっぱりね。
あー、美味しい
よね。まあ、牛タンとご飯が合うのよ。
あー、進みそう。
で、付け合わせになんか漬物がドカーンと乗ってませんでした？
乗ってました乗ってました、
ね、
乗って
ました。あれもなんかね、はい、あのこっちやったらそのキャベツの千切りが大体その付け合わせで乗ってるけど、うん、あんなぐらいのボリュームで漬物がドカーンって乗ってる。
どんなんやろ、ちょっと頭で想像してるけど。
だからなんかご飯をねいかに美味しく食べるかを考えられた。
なるほどね、
メニューじゃないかと。
そうきっとそうやわ。
ね、いっぱい本当に東北の魅力もね発信していってね、もらえたし行きたいなと思うんですけれども、うん、またね後半で引き続きお話をお聞きしたいと思います。それではここで今週の一曲をご紹介したいと思います。
今週の一曲です。関ジャニエイトのふかふかラブジアース。どうしてこの曲を選ばれたんですか？
私自身関ジャニエイトが好きで、うん、すごい元気をもらっていて、でこの曲がエコについての番組の歌なんですけど、あの地球をテーマに歌ってる曲で大好きな曲なので選びました。
そうなんですね、はい、分かりました。それではお聴きください。関ジャニエイトのふかふかラブジアース。
僕らの愛し合う地球にこれ以上の涙はいらない。そうさ、時代に生まれて何気なく暮らすその中で、ただこうして過ぎてく今日だって大事な意味があると思う。いつものように吹く風は何も変わりはしないはずなのに、ほら知らない街にすれ違って何かを見失ってる。君と挨拶を交わした、その一歩を踏み出そう。海を越えた国を見渡せば僕ら何を思うだろう。言葉だけじゃなく伝えて、I'm not afraid to die.
ートのふかふかラブジアースをお聞きいただきました。なんだろう、こうまるっと地球とか宇宙とか丸ごと包み込んでくれるような、うん、そんな感じの歌でしたね。
はい。ね、芦屋高校ボランティア部の城島葵ちゃんに、今日はゲストでお越しいただいております。ね、本当にあのついこの間東北にいてきてくれた話をしてもらってますけれども、まあ3年ね震災から経って今行くっていうところの思いって何か、
3年経ってなんで今から行くんとかすごい聞かれたり言われたりしたんですけど、顧問の先生がボランティアセンターを、仙台市のボランティアセンターを探していただいたときに、3年前とすごいめっちゃ減ってたりして、
ボランティアがね、
そう、でそれはボランティアの人たちが、ボランティアの行かれる人数が減ったっていうことにもつながるかなと思って、で3年経ったら人って忘れるとかあると思うんですよ。で絶対は忘れてほしくないし、日本で起こったことだから、もう私たちが行って、見て、伝えてってしていって、で、私たちは震災を経験していないけど、私たちにできることがまだあるんじゃないかと思って、3年経った今だからこそ行こうと思いました。
そうですよね。本当にどんどんね、ボランティアの支援だったりとか、そういうのも3年をめどにこう終わりになるところも多かったりとかで、どんどんその仮設もね、ボランティアさんも行かなくなってしまう、誰も来なくなってしまうところもあるっていう風に聞いてるので、だからこそ、今からできることっていうのもねあると思うんですよね。この間東北に行った時は、他にも同じ高校生の子たちともなんかね、交流があったっていうふうに聞いたんですけど、
多賀城高校の生徒会の皆さんと意見交換をさせていただいて、その当時の様子だったりとか、阪神淡路大震災の私たちが勉強してきたことですけど、その交換、意見交換をさせていただきました。
どうだった？
同じ都市の人たちが震災を経験してしたことについて教えてもらったんですけど、中1とかじゃないですか、
ね、
まだ小学校の子人たちもいて、なんか感じるもの、なんていうんですか、なんかそのこうやって思ったんだとか、すごい怖かったとか聞いて、私たちがそれを実際に体験していたら本当にどうだったんだろうってすごい考えました。
やっぱり怖かったっていう風に言う子が多かった？
怖かったとか、はい、そういうことを聞きました。
なるほどね。やっぱり本当に言葉にはなかなかできないぐらいやっぱりショックな場面とかをね見た子どもたちとかもたくさんこういたと思うんですよね、あの時にね。でそれからまあ3年経って多賀城の高校生たちって今どんな風なことを考えてるのかなって私も知りたいなっていう風に思うんだけど、
多賀城高校が、今度防災科学科ができるらしいんですよ。でそれについてのそれについて教えていただいたり、すごい防災について取り組んでらしたんで、
それは震災をきっかけに防災科ができたっていう
るみたいですよ、はい、
そうなんだね、
震災をきっかけに。
じゃあ防災科ってい う, こうもう学科みたいなのが、
はい、
そこは何を勉強するのかな。
その震災についてもそうですし、兵庫県の舞子高校にも防災科学科があって、その復興と復旧の違いとか、そういう言葉の防災についての言葉の勉強もされるみたい。
なるほどね。でもね、本当に日本に住んでる以上、もういつどこでね次のその災害が起こるかわからないと思うので、そうやってそのね専門的に学んだ高校生の子たちが大人になってやってくれると本当にこう心強いなって思いますよね。
はい。
でやっぱりそういう知識もね あの本当一般の人もこう知っとかないといけないなと思って、あの私もあの東北に行くまでどこかその、ね、いつどこで起こってもおかしくない、南海トラフがあったら、ね、私たちも被害を受けるかもしれないとこう聞いていながらも、なんかこうそんなにリアルにこうイメージができなくて何もしてなかったんですけど、やっぱりねその現地に行ってこう見てみると、本当にその凄さっていうか怖さっていうのはね、本当に実感したんじゃないかなって。
すごい目に焼き付いてる、その見たものがまだ目に焼き付いていて忘れられなかったり、やっぱりこれを伝えていかないといけないなってすごい改めて思いました。
じゃあこれからね、まあ、あのボランティア部の活動もまだあと、2年生だから半年以上あるのかな、1年弱くらい、
は
い、
そうですね、
うん、あると思うんだけど、これからどんなことをしていきたいなっていうふうに思ってますか。
今回の東北ボランティアの私たちのテーマが伝えてつなげるというテーマだったんですけど、うん、その伝えてつなげるはまだできてないんですよ、
うん、
で今からが本番だと思ってるので、たくさんの人に今の東北の現状を伝えて、うん、自分の目で見るに越したことはないと思うんですけど、鮮明に私たちが記憶に残っていることを伝えて、日本であった震災のことをみんなに知ってもらって、それについてあの防災対策をしたりしてもらいたいです。
なるほどね、本当にね、あの高校生とか本当にあの若い人たちのパワーっていうのがすごいこう日本を底上げしてくれるんじゃないかなと思ってて、その3月の、ね、イベントの時に石巻の、ね、宮城県の石巻の高校生の子たちも神戸に来てくれて話をしてくれたんですけど、あの被災地石巻に来てほしいんじゃなくて、魅力のある町石巻に来てほしい、でそうなるように自分たちがこれからこう石巻で頑張っていくというふうにね言ってて、あ本当になんかそうだなと思ったのと、すごいなんかこういう子たちがいるっていうのがすごい心強いなって思いましたね。なので芦屋にもこういう心強いこう子たちがいるっていうのはね、すごい本当に嬉しいし、あのこれからも大人になってもね忘れ続けず、はい、そしてなんかこんなこうおばちゃんたちとも何か一緒にできることがあったら、ぜひぜひやればもっと大きい力になっていくんじゃないかなと思うので、
はい、頑張ります。
一緒に頑張りましょう。
はい、
はい、今週は芦屋高校ボランティア部の両島葵ちゃんに来てお越しいただきました。両島さん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
どうでしたか、さよさん。
そうですね、やっぱり現地に行って見てきた人の言葉っていうのは、うん、こう伝える力とかがあると思うんですよね、うん、私たちはテレビでしか見れないこうどこか遠く離れた土地のことっていう感じがしてるので、うん、もっともっと現地に行った人の声を届けてほしいなって、そこからの発信っていうのを、うん、聞きたいなって思いますね、
うん、私ね、うん、本当になんか心強いよね、
うん、
若い子たちがこう頑張ってくれてるって、それからすごくなんかあの前向きなパワーをね、
うん、
あの届けてくれてると思うので、うん、きっとね被災地の皆さんも元気になったんじゃないかなと思いますし、
そうですね、
なんかこれからもね続けていってほしいなって思いますね、うん、来週も自分らしい夢を叶える元になるようなメッセージをお届けしていきます。自分らしく輝く人を応援する名前アーティストのダミノトモミと、
家族の写真で絆を深める家で家の吉川さよがお届けしました、
それでは今日もハッピーな一日をお過ごしください。
踏み出してもいない、今ここがスタートだと思える君だから、行けるとこまで行って、行けるとこまで行って、行けるとこまで頑張ってみようよ、結果が全てじゃないさ、だから全力疾走で行くんだ、行き止まりに当たって行き詰まったことや立ち止まった場所に未練はないから、恋や夢を知ってるならなおさらうやむやにそんなよ飛び越えていこうよ。